May I extend a warm and sincere welcome to
ニール・アンダーセン長老に心からの歓迎をお伝えしたいと思います。彼は実にふさわしく私たちの十二使徒に入ってこられる方です。2007年8月15日、ペルーで大地震が発生し、沿岸のピスコ市とチンチャ市はほぼ完全に壊滅しました。チンチャのバルコン首都支部の会長であるベンセスラオ・コンデ兄弟は、教会の多くの指導者や会員が行ったように、家が壊れた人々を直ちに助け始めました。地震の4日後、70人のマーカス・ビー・ナス長老はチンチャを訪れ、教会による救援活動を調整していた時にコンデ会長に会いました。被害状況と被災者の救援活動について話し合っていると、コンデ会長の奥さんであるパメラ夫人が幼い子供を一人抱いてやってきました。ナッシュ長老が子供たちはどうしていますかと尋ねると、彼女は微笑んで神様の恵みのおかげで皆無事ですと答えました。家の状況について尋ねると、彼女はただ亡くなりましたと答えました。家財道具はどうですかと尋ねると、全部瓦礫の下ですという答えでした。ナッシュ長老は言いました。それでも姉妹は微笑んでいますね。コンデ姉妹は、ええ、お祈りをしたので平安なのです。必要なものは全部ありますし、夫も私も子供もここにいて神殿で結び固められています。この素晴らしい教会があり、主がおられます。主の助けがあればまたやり直せますと答えました。信仰と霊的な強さを示すこのような心を打つ話は、世界中の様々な状況の生徒たちの中で繰り返されています。このような話は今日特に必要とされ、今後ますます欠かせなくなるある深遠な力について簡潔に物語っています。私たちに必要なのは強いクリスチャンです。苦難を耐え、悲劇の中で希望を失わず、模範と思いやりによって人々を励まし、常に誘惑に打ち勝つ人たちです。私たちに必要なのは、信仰により重要な事柄を成し遂げ、善悪は時と場合によって変わるという考えや、攻撃的な無神論からイエス・キリストの真理を擁護する強いクリスチャンです。そのような道徳的、霊的な力の源は何でしょうか？どうしたらそれが得られるのでしょうか？その源は神です。私たちは神との契約を通してその力を得ることができます。契約とは神と人が交わす合意であり、合意の条件は神がお定めになります。この神聖な合意において、人は神に仕え、神の戒めを守ると約束し、それに対して神は人を支え、清め、高く上げると約束されます。私たちは真剣の儀式によって契約に入ります。この神聖な儀式は私たちが決意を表明するために神が定められたものです。例えば私たちが最初に交わす契約、すなわちキリストの皆を喜んで受けると約束することは、バプテスマの儀式によって確認されます。それは個人個人、一人一人の名前で交わされます。この儀式により私たちは主の契約の民となり、神の日の栄えの王国の相続人となります。他の神聖な儀式は、その儀式のために建てられた神殿で行われます。神殿で交わす契約を忠実に守るなら、私たちは日の栄えの王国を受け継ぐだけでなく、天の王国の最高の栄光である昇栄を受けます。さらに神がお与えになられる神聖な可能性をすべて得るのです。聖文には新しくかつ永遠の契約について記されています。新しくかつ永遠の契約とは、イエス・キリストの福音のことです。つまり福音の教義と戒めは、それぞれの神権時代に新たに回復される神と人の間の永遠の契約の根幹を成します。もし新しくかつ永遠の契約を一文で言い表すなら、このようになります。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。イエスは主を信じるとはどういうことか、こう説明されました。さて、戒め、言い換えれば契約は次の通りである。 地の果てに至るすべてのものよ、悔い改めて私のもとに来て、私の名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊を受けて清められ、終わりの日に私の前にシミのない状態で立てるであろう。神と契約を交わし守るときに、苦難の中で微笑む力や試練を勝利に変える力、熱心に良いことに携わり義にかなう多くのことを成し遂げる力が得られるとはどういうことでしょうか。第一に、イエス・キリストの福音の原則と戒めに従って生活することにより、私たちは神が契約された、約束された祝福を絶えず味わうことができるようになります。このような祝福は生きていく中で、強いられるのではなく、自ら行動するものとなるために必要な力を与えてくれます。例えば、知恵の言葉で肉体を守るために与えられた主の戒めは、知恵と知識の大いなる宝、すなわち隠された宝を与え、私たちに祝福をくれます。さらにより健康的な生活へと導き、破滅をもたらす依存症から解き放ち、様々な病気にかかる傾向を低くしてくれます。従順になるなら生活を管理し、自由に動く力、創造する力が増します。もちろん老化や病気、事故によって体は弱まりますが、福音の律法に従うならそのような困難に対処する力が増します。福音の道を歩むと常に賜物や助けが与えられます。愛はいつまでも絶えることがありません。愛は愛を、思いやりは思いやりを、徳は徳を生み、献身は忠誠を、奉仕は喜びを生みます。私たちは契約の民であり、互いに励まし合い、支え合い、使い合う生徒の共同体の一員です。ニーファイが説明したように、もし人の子らが神の戒めを守るならば、神は彼らを養い、強くしてくださいます。だからといって、制約を交わせば試練がなくなる、または従順な人は落胆や災難によって平安が奪われることがないなどというつもりはありません。義にかなってさえいれば、失意や苦しみはなくなると思う人は、ヨブについて考えてみてください。ここで、制約が強さをもたらす二つ目の理由に導かれます。制約は耐え忍ぶための信仰、主が求められることをすべて行う信仰を生むのです。喜んでキリストの皆を受け、戒めを守るには信仰が必要です。契約を尊ぶなら、私たちにはそのような信仰が強まります。まず、従順が約束通り実を結ぶのを見て信仰が強められます。次に、御霊を通して神が喜んでおられることを感じ、神の祝福と助けが途切れずに続くことを確信するようになります。そして神から一人一人個別にいただいた約束があり、神は偽りを言われないということを知っているので、最後にはうまくいくと確信でき、何が起きても希望を持ち、落ち着いて対処できるのです。この新権時代の初期の教会指導者は、制約の道から離れずにいるなら、試練の時に必要な確証が得られると次のように約束しています。自分の生き方は神の御心にかなっているという知識があったからこそ、昔の生徒たちはあらゆる苦難や迫害に耐え、財産を奪われたり、所有物を破壊されたりするのを乗り越え、さらに最も恐ろしい死に方で死ぬことすら耐えたのである。私たちの住んでいる地上の幕屋が壊れると、神からいただく建物、すなわち天にある人の手によらない永遠の家が備えてあることを、彼らはただ信じていただけでなく知っていたのである。彼らはさらに神から求められるいかなる犠牲をも捧げるなら、自分が正しい道を歩んでおり、神を喜ばせているという御霊の証を得られると述べています。そのような知識があれば、あらゆる苦難はやがて神によって祝福に変えられると確信するようになり、私たちの信仰は無限になります。皆さんの中にもそのような信仰に支えられた人がいるでしょう。そして皆さんはペテロや昔の人たちと共に、皆のために恥を加えられるに足るものとされたことを喜びながら揺るがずに立ってきたのです。主は教会にこう述べておられます。 誠にあなた方に言う、彼らの中で犠牲を払って、すなわち主なる私が命じるあらゆる犠牲を払って自分の誓約を進んで守ろうとするすべてのものは私に受け入れられる。主なる私は良い土地で清らかな流れのほとりに植えられた多くの尊い実を結ぶ実り豊かな木のように彼らに実を結ばせるからである。パウロは誓約を交わした人は試練に耐える信仰が得られるだけでなく、試練を通してより大きな信仰が得られることを知っていました。自分の肉体の棘についてパウロはこう述べています。このことについて私は彼を離れさせてくださるようにと三度も主に祈った。ところが主が言われた。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。それだからキリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろう。だから私はキリストのためならば弱さと侮辱と危機と迫害と行き詰まりとに甘んじよう。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからである。ここまでは第一に神との誓約を守る人が神から受ける祝福と、第二に信仰という比類ない賜物について考えてきました。誓約を通して受ける強さについて今日私が伝える最後の側面は神の力を受けることです。私たちが誓約を守ると約束したことで、天の御父はご自身の影響力、すなわち神聖の力を私たちの生活に注ぐことがお出来になります。それがお出来になるのは、私たちが真剣の儀式を受けることを通して選択の自由を働かせて儀式を受けることを自ら選んだからです。儀式を受けることはさらなる光と霊的な力とともに、さらなる責任を受け入れる備えができていることを証明します。すべての儀式において、特に神殿の儀式において、私たちは高いところから力を授けられます。この神聖の力は聖霊の影響力によって人にもたらされます。聖霊の賜物は新しくかつ永遠の誓約に含まれており、それはバプテスマに欠かせない御霊によるバプテスマです。キリストの血により人の罪が取り除かれ清められたという恵みを告げるものです。この賜物によってアダムは内なる人において生かされたものとなりました。まさに聖霊の力によって昔の人たちはあらゆる困難に耐え、真剣の鍵によって当時知られていた世界へ福音を伝えたのです。神聖な誓約に入ると聖霊は私たちの慰め主、導き手、伴侶となられます。聖なる御霊の実は、不死不滅の栄光の平和なること、すべてのものの真理、すべてのものを生かし活気づけるもの、すべてのことを知っており、知恵と憐れみと真理と公正と公平によって一切の権威を持つものです。聖なる御霊の賜物は、証、信仰、知識、知恵、啓示、奇跡、癒し、慈愛、その他たくさんあります。皆さんが教え証しするときに、その言葉が真実であると証言をするのは聖霊です。敵意を持つ人に話すとき、言うべきことを教え、人々の前で恥ずかしめられることはないという主の約束を果たしてくださるのは聖霊です。不可能に思える目の前の障害を乗り越える方法を示してくださるのは聖霊です。皆さんのうちにある聖霊により、人々はキリストの純粋な愛を感じ、前進する力を受けるのです。聖霊はまた、約束の聖なる御霊という役割において、誓約が正当であり、有効であることを確認し、神の約束の証印を押してくださいます。強いクリスチャンは神聖な誓約によって作られます。私は皆さん一人一人がふさわしくなり、自分が受けられるすべての真剣の儀式を受け、誓約で交わした約束を忠実に守るよう強く促します。苦難にあった時には誓約を最優先し厳密に守ってください。そうすれば自分の必要に合わせて疑わないで信仰を持って願い求めることができ、神は答えてくださいます。神は答えを待ちつつ励む皆さんを支え、ご自身の時と方法により手を差し伸べ、 私はここにいますと声をかけてくださいます。末日聖徒イエス・キリスト教会には人が聖なる御子の御名により天の御父と聖約に入れるように、そのための儀式を行う神権の権威が存在することを証しします。神は皆さんが誓約を尊ぶときにご自身の約束を果たし、押し入れ、ゆすり入れ、溢れ出るまでに量を良くして、皆さんを祝福してくださることを私は証しします。神は皆さんの信仰を強め完成してくださいます。神はご自身の聖なる御霊により、神聖な力で皆さんを満たしてくださいます。皆さんが常に神の御霊を伴侶とし、導かれ、困窮や不安、悩みから解放されますように、誓約を通して、主であり贖い主であるお方の御手に使われる、善のための力強い道具となれますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。